はい、こんにちは、山中です。無料先生セミナーお金に好かれるは人に好かれる3つの幸せの定義とはというふうな形ですね、音声の方をお届けしたいと思います。で、2018年ですね、まあ、去年はね、まあ、田中さんのローンチ講座行って、まあ、今年もね、田中さんの PP 講座っていうね、まあ、さらにそれの上の講座には参加させてもらっているんですけど、新しくね、まあ、中井先生っていう、まあ、本当心屋さんとか、まあ、かなりもう今、有名になってらっしゃる方が、まあ、塾生として入ってらっしゃる経営塾、中井先生のね、中井塾というところですね、今年から参加させていただくことになったんですよね。で、まあ、メルマガでも書いてみたように、田中さんのところはね、やっぱりね、すっげー緩くて、まあ、でも一番最初に入ったのがね、僕、本当田中さんのところで良かったっていうのがあって、あの緩さが僕のポテンシャルを最高マックスにしたっていうね。他のところに入ったら多分ね、僕、息が詰まって、全然ね、ポテンシャルを発揮できなかったんで、やっぱ最初、ほんと田中さんのところ良かったなっていうのは、やっぱりあって。で、今、中井塾も並行して行ってるんですけど、うん、結構やっぱりね、経営塾って名前がつくのでね、やっぱ、まあ、真面目っていうか、まあ、これが多分普通やと思うんですけど、うん、すごいやっぱり、一日集中するっていう風な感じでしたね。で、まあ、昨日が第1回目やったんですけどね、音読っていうのをする、音読をしたんですよね。なんかね、何時間したかな ?2 時間ぐらい。中井先生が、10分間の個別コンサルをなんか30人ぐらいの人にするんで、その間、残ってる人たちは、音読をするんですよね。テキスト。中井塾ですから、テキストのね。で、まあ、この音読がね、まあ、2時間やってたわけなんですけど、うん、びっくりしましたね。音読ってこんなにしんどいのかと思ってね。まあすごい、だから一個一個いい、うん、経験をさせてもらいましたね。で、まあ今日の音声はですね、まあ3つの幸せの定義とはっていうような形で、僕はまあ中井先生のね、見てきた景色をちょっと教えていただこうと思って、まあね、売り上げの上げ方を教えてくださいとか、まあそういうのってコンサルの質問でもよかったんですけど、まあ、中井先生の中で、1000万、5000万、1億での、中井先生の中の変わっていった幸せの定義と、あと大切にしていたものは何ですかっていうのね、この質問をさせてもらって、すっごく中井先生ね、素晴らしいね、答えを教えてくださったんで、シェアの方をしようと思うんですよね、音声で。で、まずね、年収1000万いった時は、本当にもう、がむしゃらって言ってありましたね。がむしゃらでやってて、もうほんまにもう時間がなかったっていう。本当に時間がなかった。で、お子さんが生まれたばっかりだったんでね、それでもやっぱ家族と本当向き合うと家族と会う時間が本当になかったって言われてましたね。だから、うん、その時の幸せの定義っていうのは、本当まあ、もうそれよりももう時間がなかったっていうのがすごい、中井先生の中では印象に残ってて、で、大切なものもやっぱり、ね、家族だったんですけど、なかなか会えなかったみたいなことは、中井先生言われてましたね。で、5000万行ったときは、ある程度やっぱ時間ができて、で、欲しいものも、買えるようになって、って言われてましたね。で、この時の幸せの定義が結構面白くて、買えるって分かった瞬間、なんか順番に欲しくなくなったって言われてたんですよね。中井先生がなんか尊敬する、ちょっとお名前忘れたんですけど、社長さんがいらっしゃって、なんかその社長さんがなんか、4000万の時計をいつもつけてらっしゃってて、で、それを中井先生ずっと、欲しかったみたいな形だったんですけど、それがまあ、買えるっていう風になった瞬間に欲しくなくなったとか、あと、マセラティだったかな、まあ、車を買おうと思ったんですけど、それがいつでも買える状態になったら欲しくなくなったって。なんかね、すごい、ああ、なるほどなっていう。これ結構ね、これ僕ね、僕の場合はね、1000万行った時に、もっと、なんて言うんだろう、表現が低いね、体験をね、したんですけどね、回転寿司ね、僕、1年8ヶ月、月収5万円も稼げなかった時って、でも子供がね、回転寿司好きだからね、行ってたんですけど、本当に100円の皿を数えて取ってたんですよね。200円とか300円とか500円の皿取れなくて、もうギリギリで、食べていたみたいな感じで。で、 年収1000万いった時に、これ中井先生が言われてたの、同じ体験でね、回転寿司行ったら、食欲がそんなにないんですよ。で、これ面白くてね、結局、どの皿も取れるって自分の中で分かった瞬間に、今まで食べたかった500円の皿とかも、なんか全然興味がなくなったっていう、なんだこれみたいな。回転寿司行っても本当になんか3皿ぐらいでなんか知らんけど、お腹も心もいっぱいになってる、なんか不思議なね体験をしたっていうのは僕もあったんで、あ、なるほどなっていうのはね、長瀬の話聞いてすごいわかりました。あ、いや、なるほどなってね、欲しいものがなくなってくるっていうね。だから本当に欲しいものがある時って多分やっぱめっちゃ幸せなんだなって思いますよね。買えるって分かった瞬間に欲しいものがなくなっていくって。だから、買えるかどうかギリギリの時にやっぱり欲しいものって買っておいといた方がいいんですね。っていうのは僕は思ったね。だから、ここまで達成したら、この車買おうとか、ここまで達成したらこの時計買おうとか、ここまで達成したら海外旅行行こうとかじゃなくて、ちょっとギリやばい、無理かなっていう時ぐらいにやっといた方が、結局欲がなくなって本当に、手に入れることさえも、なんだろう、できなくなってしまうって。だからすごい面白いですよね。手に入れることができる状態なのに、手に入れることができなくなってしまうっていう、ね、興味をなくなったって、なんか不思議な、なんか関係性が生まれるっていうのが、一つの大きな気づきでしたね。面白かったなと思った。で、次、最後ですよね。1億、年収1億の時の、幸せの定義と大切にしていたものは何ですか？聞いたときに、とりあえず、税金すごいって言われてましたね。だからね、1億別にいかんでももうええんかな、これだけ税金払うんだったらっていうのはやっぱり言われてたんで、あそこを見た人のやっぱなるほどなっていうね、それは、感じさせてもらいましたね。で、1億までいくとやっぱり次は誰かを成功させたいっていう気持ちがもうどんどんどんどんなんか溢れてこられたみたいで。で、一つね、なんか、そうそうそう、中先生、JC っていうなんかところ入ってらっしゃってて、で、行きたくて行ったわけじゃないんですけど、カンボジアか、なんかとりあえず、なんかすごい、もう日本とは全然違う、落ちているものでも、ごちそうみたいな、そういう国に、なんか体験で行くような、強制的じゃないけど、行くようなことがあって、で、何回もそれ、何回かやっぱ行く、なんか体験をすることで、すごいやっぱり日本ってありがたいなっていう、なんかそういう気持ちも、その、一億行った景色の時になんか思い出すことができたみたいな、なんかそういうお話はしてくださいましたね。で、大切なものは、やっぱり、家族って言われてましたね。もうここになったらもう時間もすごく取れるんで、家族と、過ごせる時間が、長くなったっていうふうな形ですね。なので、幸せの定義は、1000万、5000万、1億で変わっていってるんですけど、家族。大切にするもの。まあ、1000万の時はもう大切にしたいけれども忙しすぎて、時間が取れなかったっていうような形なんですけど、やっぱでもそれから時間が取れるんやったらやっぱ家族。必ず、中井先生の口からはね、家族の息子がとかっていう、そういうふうなね、言葉を言われてたのが印象的でしたね。で、僕お金に好かれる専門家っていう肩書きじゃないですか。で、中井先生はもっともっと古くから、二十歳ぐらいの時になんかこのフレーズを、中井先生気づかれたっていうか、見つけられたというかね、生み出されたっていう。中井先生もやっぱり、お金に好かれるは人に好かれるっていうね。で、お金に嫌われる人は人にも、嫌われるみたいな。で、一字が万事っていう。僕も一字が万事っていう言葉使ってて、何これみたいな。このリンクはすごい嬉しかったですよね。なので、まあ、田中さんもそうなんですけど、中井先生もやっぱり、価値観が一緒の人から学ぶってやっぱすごい大事で、で、やっぱりこの幸せの定義とかね、大切にするものっていうのが中井先生の中ではやっぱり家族っていうのがあったんで、あ、やっぱり、あ、価値観、そこの価値観一緒なんだって、やっぱりその時、昨日はきっちり確かめることができたんで、ああ、僕が、選んだ。ところは間違いなかったんだっていうね、再確認もできたんでね、すごく、いい一日をね、過ごすことができました。はい。ではですね、今日の、無料音声セミナーはですね、お金に好かれる人は人に好かれる。3つの幸せの定義とはっていうような形ですね。やはり年収によって、幸せの定義も変わってくるし、 で大切にするもの、これはひょっとしたらね変わらずに、ね、本当に大切にするものってやっぱ変わらないっていうのもね、学ばせてもらいましたね。ではね、あなたもやっぱりね、やっぱりその起業をしてね、どんどんどんどん飛躍するときっていうのはどんどんどんどん幸せの定義も変わってしまうんで、それもやっぱり、楽しみながら体験しながら、まあ、どんどんどんどんお金に振り回されないようにね、飛躍していただければと思って、まあ、今回はですね、まあ、本当に貴重な中井先生のお話のですね、少し、シェアの方をさせていただきました。で本当に最後に、まあいつでも手に入るっていう状態になったら、もういらなくなっちゃうから、そうなったら本当に欲しいものも買えなくなるっていう風になるんで、いや、買える状態やのに欲しくなくなるっていう風な形になるから、なのでここは絶対ね、ポイントとして覚えてもらって、ちょっとやっぱりしんどいかなとか、今無理やなと思う時に欲しいものとかやりたいことは全部やっておいといた方がいいですね。だからお金がないからっていう風な理由でやっぱやらないじゃないですか。でも、お金があったら次その欲さえもなくなるんで、これが多分一番なんか寂しい、もったいないなっていうね、風に僕は感じましたね。なので、まあ、僕自身もですね、まあ、今のお話をちゃんと教訓にですね、ちょっとしんどいなとか、ちょっと今無理だなっていうもの、もうちょっとこれ収入あったらなっていう、その前に、僕もどんどんどんどん動いていこうかなっていうような形で、感じることができました。はい。ではですね、ぜひ、3つの幸せの定義とはをですね、ご参考にしてくださればと思います。では、山中でした。さよなら。